ウェブはパソコン、スマホでの閲覧を経て、今後メタバースの世界に突入します。作り手にはますます複雑になっていくことでしょう。企画、デザイン、システム、インフラまでをワンストップで対応。そして我々はウェブの技術をリアルに広げていきます。あなたもその担い手になりませんか？不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。いや、世の中ですけれどもね、随分風が流行ってるみたいですね。夏風ですけどもね。それで今年僕初めて聞いたのがヘルパンギーナですよ。みんな知ってる？ヘルパンギーナって。僕ほんと2週間ぐらい前に知ったんだけどさ、なんかこう家族で会話をしてたらヘルパンギーナ流行ってるらしいねって言われて、ヘルパンギーナってなんだそれはみたいな心の中で思ってたんだけど、いや、なんか話をしてたら、まあそれが夏風邪だということでね。なんか特徴なのが口の中に水疱瘡みたいなものができるみたいな話が出てますね。で、熱も38度から40度ぐらいまで上がるけど、まあそんなにひどい症状になることはないらしいみたいなんですけど、喉がすごい痛いとかね、まあ全身疲れた感じがする、倦怠感ってやつですよね。そういったことがあるっていうことですけども、なんか今年随分流行ってるみたいですね。まあそんなことを言ってたらですね、なんかこうまた例の風邪がですね、なんか第9波だみたいなことを言ってる人もいたりですね、実際どうなんだとかって感じもしますけども、なんか夏風邪なのかクーラーで寝冷えしたのかヘルパンギーなのかよくわかんない感じになってますけどもね。僕はなってないよ。皆さんの方いかがでしょうかね。そうさっきのヘルパンギーナですけど、どうも小さい子たちがね関わりやすいということでね、保育園とか幼稚園で結構休んでるみたいなニュースがね出たりしますけどもね。これ聞いていただいてる方の中にもね、お父様お母様いらっしゃるかもしれませんが、お子さんかからないように注意していただければなと思いますね。で、なんか梅雨もね、本当にいつ始まるんだって感じで、全然今年は空梅雨な感じですよね。このまましれっと気づいたらなんか夏になってて、しれっと気づいたらなんか秋になっててみたいなそんな感じもしなくはないですが、そうなるとね、水が足りないってまた問題になっちゃってね、それはそれで問題なんですけどね。皆さんの地方いかがでしょうか。風邪とかひいてないでしょうかね。早速ですけども、ラジオ、おはがきの方に行ってみましょう。ラジオネーム水谷理子さんからいただきました。名村さんこんばんは。先日名村さんがこのラジオで人吉市に行っていたって話をされていましたが、私はそこの出身です。まさか地元の地名が出てくるとは思わず、おーと声を出してしまいました。人吉は2020年に球磨川の大氾濫で、実は私の家も2階の真ん中まで水に浸かりました。なんとか自宅は復旧しました。町に行かれたということですが、まだまだ住宅の建て直しがされてない箇所も多かったと思います。それでも私は地元が好きで、今は東京で働いていますが、年に数回は戻るようにしています。温泉と焼酎ぐらいしかないですが、また行かれることがあったら鍋屋旅館にはぜひ泊まってみてください。では、ということでね、おはがきをいただきました。オープニング明けに少しお話をしてみたいなと思いますけどもね。というわけで、今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、というわけでね、おはがきをいただきましたが、そうなんです、人吉市というところにね、熊本県の南の方にあるんですけども、お伺いをいたしました。書かれてらっしゃる通りでね、水谷さんが書かれてらっしゃるんですけども、そう、球磨川という結構大きな川で流れてますね。日本三大急流というふうに言われてるらしいんですけども、本当に水の、水量も豊かでですね、水の流れもすごくしっかりしている川なんですけども、3年ぐらい前ですね、本当にまあコロナになるかどうかって時に大氾濫したらしいですね。まあおかげで、実はその川の、ほとりをですね、八代というその海の方に向かっていく川に沿って線路が走ってて、JR の線路がね、走ってたんだけども、今も含めてもう全部その線路がね、復旧できないという状態になってるらしいです。なので本当にね、こう、もうそういったところは電車が通らなくなった。でも今はね、車でいろんな人が移動されてらっしゃったりするんですけども、なんか僕がお邪魔した時はね、徐々に街の中でこう建物が新しくなったりとか、その書いてらっしゃったで、鍋屋旅館なんですけども、先日僕泊まらせていただいたんですよ、実は本当に。どっかちょっと泊まるとこないかなってところで、こう、ちょうど復 旧、復旧というか、リニューアルオープンだったのかな、新館がもうすぐオープンするとかっていうタイミングだったのかな、本当にそういうタイミングでお邪魔できたので、泊まらせていただいたんですけどもね、川のほとりにあるホテルで本当に綺麗なホテルでした。とはいえね、ちょうど僕がお邪魔してる時にはね、ちょっと雨が降って、気づいたらもう川がもう土の色というか茶色になっちゃって、で、昨日よりもすごく水流が増えてっていう状態だったので、いや、普段でもこんな風にちょっと雨が降ったら水が増えるんだったら、こう台風とか同時に来たらそれはすごいことになるだろうなっていう風にね、やっぱちょっと思うところがありましたね。ご自宅がこう水害ですごい大変だったということでね、復旧されたという話ですが、別になんかこう大変だった自慢ってわけではないんですけども、僕も東日本大震災もそうですし、阪神大震災もね、もろに地元神戸にいた時にこう食らってますので、家がねどうこうなるって本当に大変だったなと思いますけども、まあそれでもこう街をね見るとね、ゆっくりでも必ずこう復旧してるっていうのを見させていただいておりまして、またもう一回ねお邪魔させていただくことがあるんですけども、またちょっと街をぐるぐる回らせていただければなと思ってます。ありがとうございます。では次のおはがき行ってみましょう。ラジオネーム岡部太郎さんからいただきました。名村さんこんばんは。名村さんが先日このラジオで人と会って話す方が情報量が多いということをおっしゃっていました。僕は社会人になったその日が緊急事態宣言が出た世代で、今の会社はその後もほぼほぼテレワークで、会社の人にリアルで会ったのはこの3年で3回くらいです。すごいね、3回か。なんとかやっては来たものの、自分の中でこれでいいのかなと思うことも増えてきました。名村さんの会社はどういった形にされていますか？またテレビ会議がこれだけ一般化してもやっぱり人と会った方がいいですか？っていうことでね、おはがきをいただきました。いやー、すごいね、3年間で会社の方にリアルで会ったのが3回っていうのは、これはなかなか僕にとっては強烈な数字ですね。だって1年に1回でしょ。まあテレビ会議をしていてっていうことだから、もう普通になってるのかな。これを聞いてる方々の中で実際それぐらいの頻度だって方いらっしゃいますかね。今聞いてる方なんで、俺そうとか私そうですみたいな人いたらね、ぜひおはがきで教えていただきたいなと思うんですけども、僕は無理ですね。多分3年で3回しか会社の人と会ってないっていうとね、どうだろう、心折れちゃうんじゃないかな。ああ、僕は結構難しいかなと思います。ただね、僕は今自宅の中に作業スペースがないっていうのも結構大きいかもしれないんですよね。一人暮らしをされてらっしゃるとかね、結婚する前の方とかっていう意味で言うと、まあ自宅で仕事をするっていうのは、もうちょっとその環境的には楽なのかもしれませんけども。ただね、やっぱそのね、書いていただいてますけど、人と会って話す方が情報量が多いっていうのは、これは僕はやっぱりそうかなと思いますね。今ちょっと大きいこう案件が始まりつつあるんですけども、打ち合わせにね、実際リアルに行ってお話をさせていただいてるんですけども、やっぱりテレビ会議よりも、目の前にいらっしゃる方が、リアルな顔の方がね、顔の表情であるとか、まあ、ちょっとしたこう、間であるとかね、そういったものとか、そこから得られる情報とかね、が多いので、当然ながらこう、テレビ会議よりもレスポンスが早いし、なんだろう、こう、リアルな距離感の中で、こう、ああだこうだってお話をする方が、やっぱり会話としては乗ってきますよね。なので、こう、東京のお客様でも、今ね、京都にも、うちはオフィスがありますから、京都のお客様にも会いに行くようにはしてるんですけども、まあ、全員が全員じゃないけどもね、もちろん。でも、やっぱり、こう、しばらくね、こう、人となかなか会えないっていうことがあっただけに、こう、人と会って話すっていうのはこういうことかっていうことをね、改めて実感させていただいているのが、この今の時期かなと思ってはいるので、こう、岡部太郎さんがね、これでいいのかなと思うことも増えてきたってことを書いてらっしゃいますけども、その部分で、なんかこう、人とのコミュニケーション力とかね、やっぱりなんかこう、リアルで会ってないがゆえに、例えば、表情筋が弱ってくるとかっていう人もいますからね、どんどんどんどんなんで口角が下がってきていて、いわゆるへの字口にどんどんだんだんなっていくっていう人、それもなんかこのマスクで人の表情が見られない状態が続いていて、テレビ会議で、しかも、こうマイクでね、話をしているので、そんな大きな声を張らなくても大丈夫だからっていうことで、そこら辺の筋肉が本当衰えてきて、ほっぺたの筋肉が弱っていくのに、だんだんだんだんね、こういうような感じで、こうみんな見えないと思うけど、こうおじいちゃんの喋り方、みたいな感じにね、なってらっしゃる方とかもいるっていう話をよく聞いたりしますね。で、あともう一つあったのが、こう、まあ、テレワークって話だからですけども、岡部さんの直接の話じゃないんだけどさ、この、難しいなと思うのが、テレビ会議をしているときに、前もね、この番組で言った気がするんだけど、マスクをしている方とかって、 びっくりするぐらいマイクに声乗らないんですよね。なのでリアルで会ったら、あ、この人こうやって喋ってたんだっていうことが分かって、なんかテレビ会議の時すんごい聞きづらい方だったんですよ。で、まあかといってこうリアルになったからってめちゃめちゃ聞きやすくなるわけじゃないんだけども、でもね、マイクに乗らない声がやっぱりリアルだと聞こえるってこともあるんですよね。で、ご本人に、なんだろう、面と向かってさ、いや、あなたの声って全然マイクに乗らないし、マスクなんかしてたら余計に乗らないですよとかって面と向かって言えないじゃない、なかなかそんなことってね。だからリアルであっても別に言えるわけじゃないんだけども、なんかこうマイクに乗ってるのか乗ってないのかってご本人はなかなか気づかないだろうし、でリアルで会ってると距離感間違えてない音量は出てるんですよ。でもマイクに乗らない声なんですよね。あの、声質もあるし、マイクにこう、じゃあマイクじゃない、口の前にあのマスクしてると、どうしても音の振動ってそこで吸収されてしまうので、で、マイクじゃない、マスクの横から自分の声が漏れてくるので、自分の耳には結構大きな声出してるように聞こえてるんですよ。でも全然そう乗ってないから、テレビ会議の時にこの人何言ってるのかな、みたいな方もね、今も結構いらっしゃいますけどね、普通に。でもまあそういうのも含めると、やっぱりリアルでね、人と話をするっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思ってますから、まあ何かこう出社をしたらダメなのかみたいな話とかっていうのがね、岡部さん会社としてできるのかってことをお話してみてもいいんじゃないかなと思いますけどね。ああ、そうだ、うちの会社ってことですね。うちの会社は今は週に1回かな、週に1回は出といでっていう感じじゃないかなと思いますね。でもあのテレワークをしていて、今こうパートナーさんというか派遣さんとか業務委託をしたらね、お願いさせていただいた方も一定数いらっしゃるので、席の手にはなってるので、フリーアドレスにしてこう先に会社に来るときには予約をしといてねっていう感じにしてますけどもね。いや、まあ全部出てきてもらっても全然構わないし、僕はもうほぼほぼずっとフルタイムで出てるタイプなので、何人かいますけどね、大体ほぼほぼ会社に出てきてるってやつもいますし、そうじゃない子もいたりしますから、まあそこはなんか結構本人に任せてるんですけど、やっぱり全く会わないのは難しいかなと思ってるので、今は大体週に1回ぐらいじゃないかなと思いますね。それぐらいは出といでっていう感じにしてますけどね。またなんか変化あれば岡部さんおはがき送っていただければなと思います。ではいつものおはがきのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM でいただきましたウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいております。じゃあこちらからですね。ラジオネーム神奈川県のスイマーさんからいただきました。ナムラさんこんにちは。ナムラさんは今年齢が48歳ということですが、いわゆるおじさんビジネス用語って使っていますか？来ましたね。よく言われるのが、温度を取る、ガッチャンコ、ガラガラポン、一丁目一番地、通過、ロハ、鉛筆を舐めるとかですが、これらって普段の仕事の中で使うものでしょうか？僕はこれらの言葉って先輩が使っていて、最初、は？と思うようなことがあったのですが、最近やっと分かってきました。ただ可能ならば、こういう上の世代の言葉って若手に使うのは避けてもらいたいなと思ったりしていますが、どうなんでしょうか？ということでね。いただきましたが、いいねこれね。おじさんビジネス用語っていうことですけど、僕はもうね、いわゆるおじさんの世代のど真ん中になってるんじゃないかなと思いますけど、もう上の方なのかな、わかんないけど、一応全部わかりますよ。温度を取るガッチャンコで、ガラガラポン、ガラ、まあそうね、はい、一丁目一番地は僕はあんま使わないから、なんか役人の方とか使いそうですけどね、一丁目一番地ってね。通過ロハ、鉛筆を舐めるとかですけども、普段の仕事の中で使ってるだろうな、いくつか。温度取るはあまり言わないかな。ガッチャンコはでも言うことはあるかな。ガラガラポンもたまに言うかな。一丁目一番じゃ僕ほぼ使わないですね。通過も言わない。ロハはまあ無料だってことなら多分使うかもしれないな。鉛筆舐めるもまあまあ使ったりしますけど、まあもう最近鉛筆をもう長らく持ってないですけどもね。でもね、これね、これねって、ね、自分のことを自己弁護するわけじゃないんだけどさ、きっと、こう、神奈川のスイマーさんか、が今おいくつかわかんないんですけど、きっとね、使うよ、自分も、ご自身も45とかになった時。その、おじさんビジネス用語がこれだっていうのも、これまあ、結局日本語の話じゃん。ってなるとね、多分ね、時代とともに変わるんだよ、きっと。 だから僕らの親父の世代もさらにその上の世代だから僕らのじいちゃんの世代が使ってた言葉ってなんじゃこいつらみたいなこと思ってたと思うし、僕らの親父の世代が使ってた言葉は僕らは聞いても何やあれやってこと思ってたと思うんだよね。すっげえバブルなこと言ってんなとかも全部含めてだけどさ。なのできっとこれってこうなんかこのガッチャンコがどうこうではなくて、その僕らもきっとこれを今使ってて若手の方々がなんじゃこりゃっていうのって、僕らが若手の時に一個上ぐらいの先輩、一個というかちょっと上の先輩が使ってて、でそれを言ってて、まあ会社の中でねそれがこう常用語みたいになってるから使ってて、だんだん口癖のようになって、でだんだんそれを使ってるっていう話だと思うんだよね。だから引き継がれる人には多分引き継がれてしまってくると思うし、仮に引き継がれなかったとしてもよ、今の20代から30代の人たちが使ってる言葉をそのままその文化のままずっとこう5年とか10年ぐらい年を取っていて40ぐらいになったとするじゃん。そうするとその人たちの中では平気で使われる意味が、次の20代の子たちには何言ってんだ先輩は、あのおっさん用語マジやめてくれとかで絶対思うと俺思ってんだよ。なのでなのでおじさんビジネス用語っていうのは、この単語は多分ねきっとね、ずっと代々継承されていくんじゃないかと思うよ。5年後にも多分同じこと言ってて、10年後にもきっと同じこと言ってんじゃないかなと思ってんだけど、ただ中身は変わると思うよ。今の僕は知らない言葉とかになってるのかもしれないけども、きっと今の若手の子たち、だからこの神奈川県のスイマーが若手って言ってくださるので、言ってくださってるので、きっと若手なんだと思うんですけども、じゃあ若手の中で通じてる言葉が、そのままあと15年ぐらい経つと、マジもう神奈川のスイマーさんのあの言葉意味わかんねえとかって結局ね、若手の方がこれ言うんじゃないかと思うよ。なので、まあ耳が痛い話でですけども、まあやめることは多分ないと思いますね。いや、あんまりね、なんかこう、意味が通じなかったらやめるかもしんないけど、まあでももううちもね、新卒の子いるから、自分から考えたら、26歳下ですからね、その子たちにこの手のセリフを言った時に、まあわかるのかって話はありますから、こう言うか言わないかちょっと悩みどころな感じはしますけどもね、まあ、はっきり言うと使ってはいると思います。積極的どうかな、自分でわかってないからね、口癖のように使っちゃってるから結構言ってんじゃないかなと思いますけど、明日からちょっとどれぐらい言ってるか気をつけてみたいなと思います。でもまあ、日本語ってものなので、まあ時代とともに変化していくんじゃないかなと思ってますから、おじさんが使ってても優しく生温かい目で見ていただければなと思います。はい、久しぶりに面白かったねこれね、はい、ラジオネーム、じゃあ次のおはがきですね、ごめんなさい。ラジオネーム田内由美さんからいただきました。名村さんこんばんは。夏をめどに転職活動を始めようと思っています。私はデザイナーなのですが、初めての転職活動ということで、どういったことをすればいいのかが分かりません。今の会社では新卒で入って7年ぐらいいるので、実績とかは結構たくさんあり、今も動いてるサイトはあるので、それを自分が作ったというアピールはできると思っています。ポートフォリオもあった方がいいということで、それらをキャプチャーしたものを作っています。ただ、どういったことをすれば合格ラインが得られるのかが分からず、今から不安です。そういった合格ラインに自分が達しているかというのは、どういうふうに考えればいいでしょうか、ということでおはがきをいただきました。初めての転職ということですからもね、新卒で入ってってことで言うと、まあ、30手前ってことなんですかね。28歳、9歳ぐらいってことですよね。まあ30歳をちょうど節目に転職ということで、僕も多分同じ頃に転職をしていますので、なんとなく気持ちはわかりますね。ただですね、ちょっと別のところで突っ込みたいとか気をつけてねっていうところがあってですね、おそらくこの番組を聞いてるですね、多年配の方々はみんな同じところに突っ込みを今入れてるんじゃないかなと思うんですけども、会社に勤められてらっしゃるって話なので、確かにご自身が作ったものは作ったものかもしれないんですけども、形に残る形で、おかしなこと言ったな、形に残る方法で、これ私が作ったものです、僕が作ったものですっていうのを、こうなんでしょう、転職活動の時のポートフォリオにしてしまうのは結構危険かもしれないので、気をつけてくださいね。著作権って会社に勤めてる限り、おそらく作ったものは、いくら私が作った、僕が作ったっていうものでも、会社に帰属してたりします。というか、もっと下手すると、お客様にも、著作権が移転してる場合があるので、それが私ですっていうことを発表するのがダメだっていうケースがあるので、むしろですね、それをやったがゆえに、こう、危ない子だこの子はって言って落とされる可能性もあるかもしれないので、そこは先にこの種見さん気をつけてね。本当に、これ私が作ったんです、どこそこ会社のサイトですみたいなことで堂々とあんま言わない方がいいと思いますよ。はい。 で、まあ合格ラインが得られるかってこれ難しいと思いますよ。難しいってごめんなさい、すみません。田中さんが合格できるかって難しいって話じゃないよ。一般的にそれがですね、このラインですっていうのは、なんだろう、それこそ大学の入試とか、共通一次って言うんだっけ、なんだっけ、あとセンター試験じゃないよね。新しくなったと思うんですけども、ああいったものみたいに、こうデザイナーとして、デザイナーさんだよね。デザイナーさんとして、これができたら何点っていうものはないわけですよ。で、会社さんによっても、田中さんのスキルが合うところと合わないところ、で、やりたいことに合うところと、やりたいことに全くそぐってないところ、お給料はいいっていうところと、お給料は良くないところって、いくつか条件があると思うんですね。で、その中で、やっぱり一番いいのは、給料も自分が満足ができて、やりたいこともやっていて、その会社としても自分が好きになれるみたいなところを見つけるんですけども、まあ、その時に今度自分が合格ラインに立ってるかどうかっていうことですよね。まあ、これはもう、なんだろう、自分がそもそも何やりたいんだっけっていうことを先に、なんか、その新卒の子たちにもね、よく言われてるらしいじゃないですか、自己分析をしろみたいな話とかね。まあ、あれと同じじゃないかなと思いますよ。なので、この、転職を活動をして、次、まあ30歳になっていくっていうことだと思うので、単純にこうデザインが好きっていうだけでは、多分アピールとしては弱くなると思います、僕は。やっぱりその仕事っていう意味で、商業デザインを作っているので、まあその自分がこれまで作ってきたね、今お勤めになっている会社の中で、自分が何を持ってデザインをしてたのか、どういう意図でこのデザインをしようとしてたのか、例えばまあ下手な単純なことを言うと、こうユーザーインターフェースだとか、ユーザー体験がどうだとか、場合によっては SEO がどうだとかね、で、動線設計がとかっていくつかあったりすると思うんですけども、それの何をすごく大事にしてたか、フォトショップがいじるの好きです、イラストレーターをいじるのが好きですっていうことだけで、多分転職をするにしては、30歳になられてからっていうことで言うと、そういう人だと、こう、なんだろう、何をしてもらえるかっていうか、会社が分かんないんですよね。なので、こういうことをしたい、こういうことが得意です、こういうことに意識を配ってますっていうなら、明確にある意味、うちと合うね、うちと合わないねっていう話はできるんですよ。ただ、こう、フォトショップいじってデザインやってるのが好きなんですって言われてしまうと、いや、芸術家にはうちはいらないし、商業デザインなので、結局なんか好きなものを作れるわけでもないし、みたいな、こう、なんか逆に言うと、重箱の隅じゃないけども、荒探しみたいなところに行っちゃうんだよね。なので、そういう意味で言うと、何をしたら合格ラインかっていうのは、そもそも自分がこう、ウェブデザインをやってらっしゃって、その次転職しようと思った時に、自分がじゃあこれからデザイナーとして次の会社で、どんなことをやりたいのか。で、そのために言うと、今まできっと考えたことないかもしれないんですよね。なので、単純にこう言われた仕事は、ディレクターが取ってきた仕事、ディレクターが作ったワイヤーフレーム、それをビジュアルデザインしましょう。あとはお客さんのニーズがあって、多少青っぽいとか赤っぽいとか黒っぽいとかね、そういう話があって、じゃあそれに合わせていいね、悪いね、みたいな世界だったと思うんだけども、30になっていった時に、自分で主体的に仕事を作っていこう、自分で主体的にお客様に話をしていって、いいデザインをしていこう。いいデザインっていうのは、いわゆる、ちゃんと機能がね、満たされてるとかね、KPI とか KGI とか、コンバージョンとかいくつかあると思うんだけども、それに対してちゃんと寄与できるっていう観点がありますよ。もっと言うと、デザイナーとして、商業デザイナーですね。として、お客様の商売のことを考えているっていう観点で、自分がやりたいこと、やれること、やってきたこと、そういったことをちゃんとやっぱり分析っていうわけじゃないけども、いっぱいちょっと考えてみた方がいいんじゃないかなと思いますね。で、まあ、夏をめどにって言ってるので、まだ7月、8月ぐらいあるじゃないですか。だからお盆の夏休みぐらいまで、自分って今までなんでデザインだったんだろうとか、この会社に入ってなんでデザインやってたんだろうとか、まあ、例えば学生時代からそういうことをやってて、ウェブデザインの道にね、いらっしゃったというのであれば、何があの頃自分が好きでウェブデザイナーでご飯食べていこうと思ったのかとかね。じゃあ次、今、なんで転職活動、まあ、これが多分大事だと思うんだよね。転職活動をしようと思ってる理由もそうだよね。それが一体何なんだろうっていうこと、本当に今の会社でダメなのかとかっていうことも多分あると思うんですよ。今の会社でも例えば上司の方といろいろ話をするとか、まあ他のメンターとかになる方とかいらっしゃるのであれば、その人と話の中で自分のやりたいことが実現できるかもしれないし、それができないからっていうんだったら、その裏返し、だからカウンターになるよね。その裏返しが自分の本当にやりたかったこと。でもそれはもうちょっと原稿化しておかないと、制作会社さんとかに行ったりとか、まあ事業会社でもきっと同じだと思うんだけども、こういうふうなデザイナーになりたいですみたいな話をした時に、よくわかんない君の言うことみたいな感じになっちゃうかもしれないんだよね。 なのでその合格ラインっていうものは何を自分ができてればって言ったら、もちろんウェブデザイナーだから、イラストレーター、フォトショップ、フィグマ、XD、そういったところだよね。そういったものが使える。まあ、プラスアルファで、まあ、例えば今後で言うんだったら何か自分の得意なものがあったときに、ブレンダーとかみたいな 3D のね、あのソフトが使えるとか、CAD が使えるとか、もしかしたらそういうのあるかもしれない。イラストが描けるとかね。そういったことがあるかもしれません。じゃあ、それ以外にって言ったときに、やっぱりウェブってどこまで行っても基本的な機能があるものですね。ビジュアルだけではなくて何か押したりとか、画面遷移をしたりすることによって意味のあるものなので、その部分に対して自分の考えがあるんだっけ、ないんだっけ。ないんだとしたら、そこってどういうふうにしたらいいんだろうっていうことをね、改めて考えてみていただいて、いろんな制作会社さん回っていただいた方がいいと思います。で、合う合わない、自分、本当にいっぱい制作会社さんがあるので、自分に合うところってないかなみたいな形で、焦らず済むなら、いろんな制作会社さん回って、こういうことやってみたいんですけど、っていうことを言って、いいねって言っていただけるところがあるかないかっていうのを気長に探してみるのも僕はいいんじゃないかなと思いますけどもね。はい。タネミさん、お答えになりましたでしょうか？もしまたなんか転職で悩んだらね、おはがき送っていただければなと思います。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、今週もエンディングになりました。今日もね、いろんなおはがきをいただきましたけども、おじさんビジネス用語がちょっと笑っちゃいましたけどもね、神奈川のスイマーさんが悪いわけじゃないですよ。なんか自分がそういう年になったなということですけどもね、使わない方がいいのかな、なんかいろいろちょっと考えてしまいましたけどもね。で、あと、まあ、タネミさんのこうね、転職っていうことですけどもね、自分の自己評価って難しいよね、やっぱりね。こう客観的にどれぐらいできているのかできてないのかっていうことですけども、なんかちょっと前に話をしたけど、こうやっぱりこの IT をやってるとかウェブをやってるって、本当にそのウェブデザインの方だったらデザインに興味がある、UI とか UX って言葉でもいいんだけども、やっぱり自分が作るものがどのように使われるかっていうことにね、もう常に興味があって、そのためにいろんなサイト見てて、どうしてもああこのボタンはなとか、ここの余白はなとか思ってしまう人っていうのは、おそらくね、なんかもう空気を吸うかのようにいろんなことを吸収してると思うんだよね。でもやっぱりそういう人の方が伸びてしまうのかなと思うので、やっぱりこうウェブに興味を持っていただきたいなというふうに思いますけどね。はい。ではちょっと、セミナーのご紹介をさせてください。もうすぐになってきましたね。2023年7月12日の水曜日、20時から23時半までの3時間半、誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術ということで、開催をさせていただきますが、なんと今250人ぐらいのですね、お申し込みいただいております。当日視聴のみは無料ですね。で、アーカイブと資料ありというのが2000円ということでイベントさせていただいてますけども、まあ、ぜひとも時間が合う方は応募いただければなと思っています。で、その、数日後に7月の15日の土曜日、長田さんと一緒にディレクターの企画術2023というイベントをさせていただきますが、こちらは19時開始の22時までですね。こちらもですね、120人今お申し込みをいただいておりましてまだ増えるのかなと思ったりしてるんですけどもね、もうドキドキしております。オンラインのイベントになっておりますのでね、ぜひ時間のある方はこちらも土曜日の夜ですけども参加いただければなと思っております。で、8月の上旬ですね、多分5日になるんじゃないかなと思いますけども、ディレクター談義もさせていただきますので、また、もうちょっと詳細決まったら、告知をさせていただこうかなと思っております。いやもうね、しばらくまた移動が続くんですけどもね、冒頭で言ってました人吉というねところにこうお話が来週末かな、来週末またちょっとお伺いするんですけども、そんなこともあれば夏になったら今日、鳥取に行ったりとかね、名古屋に行ったりとかっていうことが続きますけども、さ、冒頭であった風邪をひかないように本当に気をつけたいなと思ってます。今日ね、ちょっともうなんか途中で喉枯れてんじゃんとかと思われたんですけど、ずっとですね、もうここしばらくテレビ会議が続いてまして、本当一日中喋ってたんですよね。あそこまでやるとね、さすがにって感じで、これ別に風邪じゃないんですけども、なんかナムラ大丈夫かと思う方いらっしゃれば、ちょっと最後の最後に告白しておきますけども、来週はちゃんと喉を治しておきたいなと思ってますけどもね。はい、ということで皆さん風邪とかひかないように頑張っていただければと思います。ということで、この番組では皆さんからのお便りをたくさんお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった仕事のヒントがあったという方は、ぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方は、この番組のご登録、 またアップルポッドキャストでお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
最近うちの会社でリスキリングって言い出してて、研修多いんだよね。
わかるわかる、うちの会社も同じ。
データの重要性はわかるんだけど、ウェブ戦略にどう落とし込めばいいものかがわからないんだよね。
それならサービシンクに行ってみたら。不動産業界特化のウェブ制作会社、不動産に関わるデータ解析からウェブ戦略まで全部任せられるよ。
それはすぐに連絡してみるよ。
不動産業界のウェブ戦略立案なら全てお任せください。
株式会社サービシンク。